こじらせ男子 from 三軒茶屋、遊ぶ、学ぶ、笑う。元吉本芸人、体を作る専門家、体操家の私が山崎貴弘です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして私も元吉本フリーアナウンサーの南明でお届けしたいと思います。山崎さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回ね、背骨が大事っていうキーワードを私ちょっと気になってたんですよ。なんかここ聞きたいなと思って。
はい、まあね、背骨の上の方を剃ってくださいみたいな話してましたけれども、
そうそう、でも今ね、ラジオで聞いて、ポッドキャストで聞いてらっしゃると、まあ急に剃らされても危ないっていうのもねあったので、うん、今日はちょっと背骨とはなんで大事なんかみたいな話聞きたいんです。そうですね、
まあ本当背骨って大事で、皆さん中学生くらいで習ったんじゃないですかね、うん、背骨がある動物のことを脊柱動物って言ったりしますね。
はい、
はい、はい、うん、でその脊柱動物で、まあ、僕ら人間ですけれども、
うん、
大先輩ですよね、
はい、
魚類っていうね、魚いますよね。
います、います、
はい、うん。魚ってどうやって泳いでんねんって、背骨をめちゃくちゃうねうねうねうねさせて泳ぎますよね。
左右にこう動かしてますよね。うんうんうんうん。
まあ、魚っていうのは、その背骨を左右に振りながら前に推進していくっていうことをやってる。
はい。
はい。なので、背骨で動いているということですね。
うんうんうんうん。
で、そのうち、なんかこの、魚から突然手足が生えてきて、両生類が出てくるわけですよ。
はいはい、習いました、習いました。
ね、で、両生類が出てきて、その後、爬虫類というのが出てくるんですけれども、はい、うん、まあ、その爬虫類というのは、皆さん分かりやすいので言うと、トカゲとかになるんですか？
あ、はいはいはいはいはい、そうですね。
トカゲはあれ、爬虫類ですね。
うん。
トカゲはあれ、手足で歩いてるように見えて、
うん、
もう背骨を左右にくねくね動かしながら手足を使って歩いてます、うん、
そうなんだ。手で動いてると思ってたんですけど、背骨を軸にして手が前に出てるっていう感じ。
そうなんです。背骨をくねくね左右に振りながら、コモドドラゴンってね、多分 YouTube 調べてもらうと、恐竜みたいなトカゲいるでしょ、でっかいやつ。あの走り方見たらわかります。体を右左でくねくねくねくねさせながら手足を動かしてます。
は
ぁ、うん。で、その爬虫類にもうちょっと進化したら、この哺乳類ってのが出てくるんですよね。
はい、はい、そうです。
はい。まあその哺乳類はまた分かりやすく言うと、まあ猫とか犬とかもそうですけども、
うんうん、
犬猫がファーッと走ってる姿っていうのは、うん、背骨を反らしたり丸めたり、反らしたり丸めたりしながら手足を前に前後に動かしてると。
そうですね、確かに。うん。
なので、背骨発進で手足を動かしてるはずなんですよ。
ああ、なるほど。
じゃあ人間どうなんかってなったら、私たち生まれたての時は、まだ、筋肉と運動神経がうまくつながってないので、うん、背骨で動いてたんですよね、生まれてすぐの時っていうのは。
なるほど。背骨動かしながら、
ちゃんなんかをね、思い出してもらうと、これね、もうお子さんができたばっかりの人とかなんかよう見るんですけど、
うん、
赤ちゃんって、非常にこう、ある日突然ね、背中反り出すんですよ。
はい、
にゃーぐにゃーつって。
泣くとき
ずーっと反ってると、うんうん、突然ね、くるんとひっくり返ってうつ伏せになるんですよ。
うん、うん、うん。
背中反りまくる。初寝返りなんですけど。
はい、はい。はい、
骨で体をコントロールすることを覚えていくんですよね。でもこの背骨を反ってひっくり返ってうつ伏せになってしまった、苦しいからまたこう頭上げるために反るんですけど、あれ？これ、うつ伏せになって苦しいから体反って頭上げてるんやけど、
うん、
手を地面についたらどうやら簡単そうやぞって赤ちゃんある日気づくわけですよ。で、手を使い出すんですよね。
うん。
ということは、背骨を反らなくても手で地面を押さえたら頭を起こせるよねってことで、赤ちゃんが本能的に気づき出すんですよ。
は
あ。で、赤ちゃんっていうのは常に 自分の進行方向、つまり前に意識が働くんですよ。
うんうんうん、
仰向けに寝てるときっていうのは、天井であるものにすごく興味を示すし、
うんうん、
うつ伏せになってるときっていうのは、自分の目の前にあるものにすごく興味を示すんですよね。
うんうんうんうんうん。
となると、それを掴みたいっていう意識、気になるから触りたいって手足を動かし出すと、だんだんだんだん。
うんうんうんうん。
それで、こう、ひっくり返って、で、ハイハイを覚えるんですよね。
はい、そうです、そうです。
で、そのハイハイも最初はお尻をプリプリプリプリ動かしながら、背骨を使いながらトカゲみたいにハイハイするんですけど、
うん、
だんだん捕まり立ちやらなんやら覚えてくると、うん、あくまで背骨っていうのはまっすぐ立たせるためだけに注力してきて、手足を上手に動かすから、
うん、
背骨を使わんくなってくるね。
そうですね。
で、それが、どんどん、どんどん、その、子供の時はなんか、くねくね、くねくね動いたのが、幼稚園ぐらいになったら、なんか、気をつけとか覚えさせられてですね。
うんうんうん。
もくねくね、だらしないからすんな、とか、はい、ちゃんとまっすぐ立ちなさい、とか、言われてると、だんだんだんだん、背骨の動きが悪くなってくる。で、小学校ぐらいで勉強とか覚え出すと、その、ね、こう、まっすぐ、っていうちゃんと座りなさいっていう教育をされますので、
うんうん、
だんだんだん体幹が硬くなってきて背骨の動きも悪くなってくるといった感じ。今やもうみんなパソコンしますから、
はい、
硬くなるだけならまだしも、うん、ね、前回反った方がいいよって話しましたけど、丸くなってくるんです、
うんうん、
丸くなってくると今度体ひねれなくなってくるので、
あ、なるほど、
それで腰痛とかが出てくるみたいな感じですね。
そうか、なんとなくこの脊髄を使ってこう進化してきたにもかかわらず、人間になったらなんか反るんじゃなくて丸まっていくっていう歴史を今私たちは歩んでるんです
ね。年々背中が丸くなって胴体が硬くなって、はい、で背中が丸くなると肩が巻いてくる、
はい、
肩が巻いてくると肘も手首も丸くなってくるんで、
はい、
でおじいちゃんおばあちゃんみたいでちっちゃくなってで、死んだ時はそれでまたさらに硬くなるみたいな。
わわわわ、もう、怖い怖い怖い怖い。いや、でも本当に皆さん聞いてるら、ね、聞いてらっしゃる方もリアルに想像できる話ですね、今の話は。
そうですね。なので、本当にデヴィ夫人っていらっしゃるでしょ、テレビ見てた。80歳なんだから、めちゃくちゃまっすぐでしょ。
まっすぐで綺麗です。
ね。うん、でまたもういろんなことにチャレンジして体がよう動くんですよ、
うんうん、
彼女もし背中丸かったら無理なはずなんですよね、
う
ん、
そうでしょうね、
うん、実際に、まあ、全然年は上なんですけど黒柳徹子さんなんかも元気ですけども、はい、
うんうん、
背中どっちかというと丸いから動きは悪いですよね、はい、頭はしっかりしてありますけど、
うんうんうんうん、
うん、なんか頭もしっかりしてるし動きもまあ相当きれいなんで、
うん、
またそれぐらいやっぱりしっかりその体を丸ませない、
うん、
を、まあ、それるし丸くなることが悪いわけじゃないですね、
うん、
しっかりそれた上で丸まれるってこの両方を持っておかないと、うん、いくらでも、うん、丸くて、
うん、
ちゃくなっていくっていう感じですかね。
あー、そうかそうか。じゃあその丸まりを、そのサロンの方ではその背骨を中心としたこうトレーニングも組み入れてくださるってことなんですか？
そうですね、もう最初はとにかくタオル一本持たされてですね、突然背骨をいかに反るのかっていう、まあ、誰でもできる超簡単エクササイズですけど、
はいはいはい、
はい、その超簡単エクササイズがまあきついですよ、うん、最初
のそのタオル一本っていうのはバスタオルではなくフェイスタオル、
フェイスタオルですね、
顔を拭くタオル、
もうあれね、うん、あれでも、
うん、
はい、うん、タオルを使って背骨をどれだけ動かせるのかっていうのをチャレンジするんですけれども、
うん、
まあね、差はないですけれども、
うん、
まあ、体のね、調子が悪いというか、その、動きが悪い人からすると、うん、まあ、悶絶するぐらいきついらしいですよね。
それを大体、ワンクール、うん、ワンクール、どれくらい、何分ぐらいトレーニングを受けると効果的とかあるんですか？
で 1時間で一応やらせてもらってはいますけれども、うんはいうんうん、あの1時間長いですけど、あの、ペースに合わせてゆっくりやるから。
なるほど。
あの人によってね、もう1時間の間、一重エクササイズする人もいたら、1時間の間にエクササイズしかしない人もいるわけです。それはやっぱレベルに合わせてお届けはしますけども、
うんうんうんうん、
タオル1本使って、タオルなんて1キロもないわけですよ。
はい。
数グラム、数十グラム、数百グラムのタオルを使うことすらできない体にまず気づこう、みたいな。
うわー、奥深いなー。もうそれがあれですか、初心者の方がまず気づきを持っていた。
そうですね。で、うん、それが僕の、山崎式微姿勢エクササイズとレベル0って言ってるんですけど。
はい。
いやー、これがレベル0やったらきついかもとおっしゃるんですけれども、これは僕に言わせると、うん、これきつかった人は、きつくならへんところまでは最低限やりましょうと。
うん、うん、うん、うん、うん。うん、
で、そこから先行きたい人はレベル1でも2でもいくらでも行けるんですけど、
うん、
これができないっていうことは、あなた将来やばいよってことですよね。
ああ、怖い。
最低限の動きがないってことですから、
うん、
で、そんなに難しく考えたり怖がらずにですね、タオルを使った背骨の動きを最低限確保するっていうのにですね、たくさんの方々にチャレンジしてほしいし、
うん、
ここから簡単なメソッドがもっと日本中に広まればいいのにって僕は思ってはいます、
うん。なるほど。またあの、あれですか、あの、ちょっと突然ですけど、こう、山崎さんを呼んで、お話を伺えるって、そういうこともやってくださるんですか？
あ、もちろん、そういった、地方とかね、
はい、
が多いところとか、はい、集会場とかでも話してくれって言われたら、それは全然、うん、いますので、
なるほど。
もお待ちしております。
いや、困りました。あの、リスナーの皆さん、ぜひですね、ま、サロンの方が東京の三軒茶屋に終わりになるということで、はい、そちらにもちろん通えることも大事なんですけども、皆さんのもとに山崎さんを引っ張ってもらうっていうのもね、
はい、もちろん、それもぜひともお声がいただければ
です。ですよね。もうこれはエリアフリーですので、はい、北海道から沖縄までどこでも呼んでいただけたら、
はい、
いいかなと思います。はい。ということで、概要欄の方には、コンディショニングサロンストラットのホームページのリンク、また、公式 LINE の URL も貼っております。ぜひですね、この山崎さんの URL をタップしていただいて、どういう内容なのかとか、こういう悩みがあるんですけどっていう内容もまたお答えいただけると思いますので、ダイレクトに山崎さんとお話ししてみてはいかがでしょうか。ということで、背骨が大事ということをお届けしました。山崎さん、本日もありがとうございます。
はい、ありがとうございました。